ハロー、ポッドキャスト。というわけで、4月1日なんですね。早もんですね。2024年3ヶ月経ちっていうところなんですけども、なんかね、日本は結構暖かくなってきて、桜が咲くか咲かないか、むしろね、3月31日ってなんか関東地方で28度までね、気温が上がったらしくて、俺はその3月の観測史上としては最高というか、まあ、同時期にその沖縄が29度、まあ、沖縄の地点とかさまざまな場所ありますけど、まあ、沖縄、ざっくり沖縄、ざっくり関東って言った時に、まあ、28度と29度ってところでほとんど変わらないという感じで、まあ、これはやべえなというところなんですけども、まあ、でもまあ4月になったという形ですね。ちょっと今川沿い散歩しながら収録しているので、でちょっと濁流なんですよ川が。だからもしかすると若干川の音でうるさくて収録できてない可能性もあるんですが、まあそのあたりもご愛嬌のところでお付き合いいただければ嬉しいなって思うんですけども、ちょっとどんな話しようかなと思ってたんですけど、小学校っていうか教育施設に今現代の人たちが求めているところって何なんだろうっていうね、ちょっとそういう話してみたいと思うんですけど、まあ、これは私自身がその子供みたいなものを持ってるんで、まあ、そこの観点、つまりその当事者としてもこういうことなんじゃないかなっていう、まあ、そこも含めてなんですけど、まあ、結論めいた話から先にすると、預かって一時的に預かってくれればそれでよくてっていうのが多分なんかまあ一番多分多くのその子供を持ってる世帯が求めてることなんじゃないかなって思ったんですよ。でそれはね、学校っていう形があってみんな知ってるから今なんかそこに、まあそこだよねってなってるんですけど、実態としては多分本当にそこがその今のその形が必要かという、必要と思ってるかって言われると実はそうじゃないんじゃないかなっていう形なんですよね。そんな気がしているって話なんですけど、だからその預かってくれればいいって話なんですよ、要は一定期間ね、一定期間で、そこになんかなんとなく教育めいたもの、なんかこう人間が人間たる形になってくれればまあいいよねっていうか、なんかその外部委託っていうか、なんか希望を持つというか、まあ、そういうものが付随してるといいんじゃないみたいな、多分そんなニュアンスが強いんじゃないのかなみたいなことをすごく感じるんですよね。だからそのまあ未だにこうなんていうのかな、大学の卒業要件を持ってたら安泰だよねみたいな話ってまだファンタジーとしては結構通用してんのかなみたいなことをうっすら感じるんですけど、まあうっすら感じるっていうか、まあそういうものはねまだまだあると思うんですけど、ただそう、つまりその何ていうのかな、この形式にその知識みたいな形でその覚えていくっていうことを、まあ、言ってみれば小学校からその、まあ、大学ってものをね、仮にその教育のゴールみたいな形で考えてみれば十何年ぐらい、だからその日本でよければ義務教育6年3年と高等教育3年だから正味12年、まあ、12年ぐらいなんかそこの大学入試できるための準備して、それはもう ほとんどが知識的な集約であって、でまあそこからその大学みたいなところに、まあ、突破するためのまあその勉強みたいなものをいっぱいしてって話なんですけど、で結局今って現代って特にそのチャット GPT 的熱が現れちゃって何がやばいかっつったら、そういうなんていうかな、こう学習するみたいなことが超ウルトラ短期間にできて、かつ人間っぽい受け答えをするようなものができてしまってるって話になるので、でだからそのなんていうか、もともとその知識の外部化ってところでインターネットってものはなんかもうすでにほらかっちりと覚えるとかってそういう必要ってすでにもうこの20年ぐらいなくなってるんですけど、まあ、そこもなかなかまだ認識としてそんなにこう一般化してない、まあ、未だになんかこうなんていうの、自分自身がその知識を知っていればそれは素晴らしいことなんだみたいな形で考える人もまだ全然少なくないなっていうふうに見えてるので、まあ、そこもなかなかこう覆ってないというか、世の中的にまあ覆ってないなみたいなことも思うわけなんですけど、でそこからそのちょっとなんていうのかな、そこに加えてなんかそのあれじゃないですか、なんか勝手になんかこう答えてくれるようなやつが出てきちゃってて、つまりなんかその学習期間も人間の12年間 と比較して数ヶ月とか数週間とかそんなところでなんかほぼ全ての人類の英知みたいなものを学習してしまって、そこからあのなんていうんですか、なんかこう受け答えしてくれるようなものがいて、でそいつがもう大量にエージェントとして存在してて、まあ、言ってみればなんかチャットボットみたいな形で1対1でコンシェルジュ、その人間1人に対してなんか1人のコンシェルジュ、まあ、1人じゃなくてもいいんですけど、1人っていうか、まあ、1人というタイムは分かんないですけど、まあ、そのぐらい持っててもいいじゃんみたいな話になっていっちゃってるとなんかますますもう記憶するってこと自体がマジでなんか意味あるんでしたっけみたいな話になってくるわけですよ。でそこはなんかそのなんていうの、楽しいんだったら別にその本人がそういうことをやってて楽しいんだったらまあいいんだけど、まあ、そうじゃないんじゃったら別にそのツールとして使えればいいじゃんって話で、まあ、言ってみればなんていうの、もう今移動で車とかなんか普通に使うのって当たり前だよねみたいな感じになってますけど、その昔多分なんかこう馬とかあるいは自分の足で歩くみたいなことが普通の産業革命以前だったら、おそらくなんかそのそんな、なんていうの、人間の足が退化するからだから車なんか乗ってはいけないんだみたいな形みたいな議論ってなんかあったような、 あったんだろうなって勝手に想像したりするんですけど、まあ、つまりそんなようなことを言う人たちもいっぱいいたのかなみたいなことを比喩的に考えてみれば、その人間ってのはなんかこう勉強した方がいいんだ、なんか知識を習得した方がいいんだみたいな話、いや要はそういうことですよ。そのなんか外部のチャットみたいなものに任せちゃうとか、あるいはなんかこうインターネットみたいなものに全部任せてしまって自分自身がしっかり記憶しないっていうことがなんかその人間じゃないんじゃないかみたいな感じというか、でもそんなことはなくて実際は車使いこなしていろんな場所に行ったりとかしてるわけで、まあ、運動機能の劣化はおそらくあると思いますけど、でもそれはなんかこう電車とかでも起こりそうですよね。なんかその新幹線みたいなもの、電車の旅が良かったんだみたいな話というか、いつの時代もなんかそのなんていうのかな、こうなんか人間が人間たるやみたいなことを考え出すと、なんかいろいろなんていうのかな、こう停滞していくのかなみたいなことも思ってしまうんですが、まあ、みたいな感じで、つまりなんかもうその12年間みたいな形で知識習得するって、まあ、マジでこう何の意味があるんだろうみたいな話って、まあ、そろそろ紛失してもいいんじゃないかなと思うんですが、まあ、まだそうでもなくて、まあ、いまだになんかこう自分のその同世代というか見てるとなんかこう、まあ、いわゆるお受験的な発想というか、でその先にあるのはその大学的なところ、卒業要件さえ満たせればなんかいい人生歩めるんじゃないかみたいな話につながっていくんですけど、っていうところをなんか未だにこう地続きで考えている人たちも多くて、ただそこになんかこうなんていうのかな、その子供の意思が本当にそれがやりたいみたいな形だったら、例えばね、なんかこう受験みたいなものがしたいとかそこに行きたいんだみたいなことを言ってるんだったら、まあいいんじゃないって思って、でかつそれはなんかこう1日12時間とか、なんかそのなんていうの、なんか地平度吐くような感じで努力しないとそこにたどり着けないみたいな形なんだとしたら、でそれが本人がやりたいって言ったらいいんですけど、そうじゃないんだったらなんか本当にやる意味あるのかなみたいなことになるわけですよ。ちょっと長々しちゃったんですけど、つまりそういう形でその教育ってものはもう変化してるよねって話なんだけど、そこに追従もしてなくてって話になった時に、だからそのもはやその機能としては結構失われてるんじゃないかなっていうのは個人的な感想なんですよ。でそれがその昔はその意味あったんですよ。インターネット登場以前はほら外部記憶なんてできなかったから、だからそれぞれの個体が自律分散的に、要はその状態としては自律分散的に、なんかその知識をねみんなが知ってるその物知り博士みたいな人がいっぱいいる方が全体としてはおそらく全体最適っぽい形になってたような気もするんですが、もうそれはなんていうか、もう30年ぐらい前に結構終わっちゃってる形、そのテクノロジー的にはね、まあ、その社会実装的にどうかって話だとまだ全然だと思うんですけど、だ要は機能としてはもうすでに失われてるっていう言い方をしても、まあ差し支えないのかなみたいなことを妄想するわけですよ。でそれがそういうなんかその時代の前提のまんまとりあえずシステムとしては維持されていてって話になってくるから、だからまあ学校みたいなものもあってって話なんですけど、ただその現代においてはその教育みたいなもののところってほとんどその期待なんかしないとは言わないですよ。もちろ なんか四則演算ができるとかそういうなんかすごい小学校の低学年とか中学年とかそこら辺までのプリミティブな知識ってやっぱりねその必要最低限、まあ、必要最低限もね本当に難しいんですけど、何がリテラシーなんだっけって話もあるんですが、まあ、みたいなところを確保してくれるってところはまあありがたいなと思いつつも、ただ本質的にはやっぱりなんかこう預かってくれるみたいなところがなんか一番こう価値があるというか、 そんな一定期間預かってくれる、まあ、それがやっぱりこういいんじゃなかろうかなみたいなことをねすごく思うというか、だから結局なんていうの、その教育システム的なところをもしなんかこう作るんだとしたら、あの多分単純にね預かってくれればまあいいんだろうなみたいなことをねすごく思うわけなんですよ。預かってくれさえすればまあいいよねっていうか、で預かってくれるようになればまあそれだけでいいというか、それだけでなんか多分価値提供できちゃうというか、まあというところなんで、だから本質的に言うとなんかもう今ってなんかこう義務教育的なところって割となんかまあその便利だよねって使ってる側面があるっていうのは、まあ一つはその いろんな人たちがその要は子供持ってると分かるんですけど、四六時中いると辛いので、だからその外部的に委託できる、かつ委託できる先っていうのが割とその信頼できる、で信頼できるかつなんかちょっと教育めいたもの、つまりそこに預けた時にただ預けるだけじゃなくてなんかちょっと機能改善するように、そのつまり預けた先の子供っていうのがなんか機能改善というか、なんかその機能増強というかそういった効果をもたらしてくれるみたいなことが付随してれば、よりなんかこう付加価値としてなんかこう機能するというか、まあ、そういうことなんじゃないかなっていう、そんなお話でございました。このチャンネルでは明日がちょっと楽しくなる IT というコンセプトで IT と謎社協会拡大解釈した IT をお届けし、皆様の明日がちょっとでも楽しくなればというそういうチャンネルになっております。ちょっとね、あの散歩しながら話してたんでちょっとまとまってるか分かんないですけど、まあ、教育に関してはなんかずっとね、僕はなんかこう何回かポッドキャストで、なんか分かんないなって話は、なんかこう PTA っていう、例えばその外部組織ねっていうところに所属してみたときに、その周辺から見たときにもなんか分かんねえなと思ったし、で子供みたいなものが自分でできて、で小学校みたいなものに入ってみたら、なんかいきなりねプリントみたいなものを配られて、小学校1年生の時にさ、一番最初にね、でプリントっていうのをね子供が持ち帰ってきた時に、ああプリントあったよねこういうのみたいな、いや進化してないよねみたいな話というか、いやここで何が本当に何が起こるんだろうみたいな話というか、まあみたいなことなんですよ。だからやっぱりなんかこう難しいですよね。難しいんですけど、だからそのつまりもう改革で、だから改革みたいなことってもうそこに従事する人たちがいたりとか、もうなんか国っていうね、その巨大な再配分機構に所属してしまってる関係で、まあおそらくもう事情的に改善するってかなりきついだろうなって思うので、まあ、であるならばなんかもう周辺からそれに代替するものを勝手に作って、でそいつをなんかうまく機能させていくというか、草の根でね、で気づいたらなんかこう一般的にな状態になってくるというか、まあ、そこまでこう押し上げてやる必要があるのかなと思った時に、まあ、一つ要は今日出した要件っていうのが、その成立しうるその割とこう原始的な要素になるんじゃないかなと思って、これをなんかまあそのビジネスにならないとただ持続可能じゃないから、問題はあれなんですよ。だから子育てしてる人たちが直接課金する世界になっちゃうと、要はなんかこうお金ないわけですよ。要は子供持ってる方当然なんですけど、世帯支出が多いんだから負担が多いから、なんかそれを昔はね頑張るみたいな、なんか文脈普通に当たり前だみたいな風になってましたけど、昔はなんかもう9割ぐらいが結婚してて子供持ってて、かつ人口ピラミッド的にも要は若い人たちが多かったんですよね。そうでも今はね逆三角形、むしろその年取った人たちの方が多いし、結婚するみたいなライフスタイルも6割ぐらいかな、今4割6割どっちか数字忘れちゃったんですけど、つまり多数そろそろ多数派じゃなくなるって話になった時に、その家庭みたいな単位に閉じて、その中でなんていうの、この収入コントロールを全部その中で一任するみたいな話っていうのは、まあもはやなんかもうこれは無理系なんじゃないかなって話なわけですよ。まあ、ですからそこら辺でなんていうのかな、そのお金の流れみたいなところもその現役みたいなところにこう閉じるっていう形になっちゃうと、まあ厳しいよねみたいな話というか、だそこはなんかこうお金の流れも若干工面してあげなきゃいけないみたいな、まあ、そこら辺はねこうあるんじゃないかなっていう、だからそこがちょっと課題というか、まあクラファン的になるのかちょっと分かんないんですけど、まあみたいなところがあるんで、まあ、若干そこはそのお金の面ではあの課題があるというかなんですけども、まあそのまあ、教育みたいなものをね、もうなんかもう国みたいなところに依存しないで、まあ、取り戻すみたいな話、まあ、これはその岡田斗司夫さんって人が言ってて、 あ、なるほど、取り戻すって感覚でいいんだと思って、そこでね、こうなんか新しい気づきを得たんですけど、まあ、そういう形で、なんていうのかな、このもう子供みたいなものがイコール学校みたいな、まあ、そういう世界観はまあいい加減破壊していかないと、まあ、その厳しいというか厳しい局面に来てるんじゃないかなっていう、今日はね、そんなあの 妄想全開なお話でございました。それではね、皆様とまたお会いできる日を楽しみにしております。お話しして